生ボランティア新聞、令和3年10月発行、やまびこだより、ナンバー160。紙面には特集記事、各校のボランティア地域活動の紹介、2つのテーマが取り上げられています。特集テーマ、楽しいぞパラスポーツ。パラスポーツとはどのようなものでしょうか。パラスポーツは障害のあるなしにかかわらず、誰もがスポーツに参加できるようにルールや用具などが工夫されているスポーツです。今回はパラスポーツを知って応援する楽しさや、一緒にスポーツをする楽しさをみんなで感じてみませんか。パラスポーツにはどんな種目があるのでしょうか。今年の夏に行われた東京2020パラリンピック競技大会では、22競技、539種目がありました。陸上競技では、マラソン、走り高跳びなどのトラック競技があります。球技としては、バスケットボールやラグビー、バレー、卓球があります。その他、水泳や柔道、ボッチャなど、たくさんの競技が行われました。また、長野県では、冬のスポーツとして、スキーやホッケーなども盛んに行われています。新聞に大きく書かれているのは、車椅子ラグビーの試合のイラストです。2人の選手は、車椅子ラグビー専用の競技用車椅子を使い、ボールの奪い合いをしています。また、男女混合チームで戦えます。車椅子ラグビーは、競技の中で唯一タックルとして体当たりが認められています。そのため、競技用の車椅子は、車輪に蓋のようなカバーが付けられ、頑丈にできています。足置きの部分にも、相手の動きを体当たりで止められるように、ガードするバンパーが付けられています。試合の時には、車椅子同士が何度もぶつかり合う音がコートに響きます。ボールは膝の上に乗せて運び、トライを決めていきます。ここで車椅子ラグビーの試合の様子をお届けします。日本車椅子ラグビー選手権の試合の一コマです。スピード感や選手同士の声掛けなど、試合の様子が伝わったでしょうか。このようにパラスポーツは、用具の工夫、ルールの工夫、ガイドの協力など、皆がスポーツに参加できるようにしています。これより4つのスポーツをクイズ形式で紹介します。問題1。この車椅子は何の競技に使われているでしょうか。車輪が3つついていて、スポーツカーのように低い車体になっています。レーサーと別名呼ばれています。答え、車椅子マラソンなど陸上競技に使うものです。スピードが出ることと長距離に強い作りになっています。問題2。視覚障害のある柔道選手は、相手の場所をどのように知るのでしょうか。 答え、最初に互いに組み合ってから試合を始めます。問題3。視覚障害クラスのマラソン選手は、道路やレースの状況をどのようにして知るのでしょうか。答え、伴走者、ガイドと呼ばれる人と一本のロープを互いに持ち、一緒に走ります。ガイドは一緒に走りながら、コースの方向や状況、タイムなどを伝えています。問題4。5人制サッカーは、ブラインドサッカーとも呼ばれています。選手はどのようにしてボールの位置を確認し、パスをしているのでしょうか。答え、ボールに鈴が入っています。ボールを扱う技術はもちろん大切ですが、それ以外にも音や掛け声などコミュニケーションをうまくチーム内で取ることがゲームには重要です。パラスポーツの体験型授業が長野市松代小学校で行われました。授業にはパラリンピックに5回出場している長野県に住んでいる加藤忠さんが登場しました。加藤さんと一緒に車椅子ポートボールゴールチャレンジを体験しました。車椅子に乗ってうまくゴールできる方法をチームで話し合ったり、みんなが楽しめるようにするにはどうしたらいいのかなど、公平って何？ということを楽しく体験して考える授業になりました。各校のボランティア地域活動の紹介。私たちの学校ではこんな活動をしています。上田市立上品小学校、地域の方と一緒に楽しもう。上品小とお助けと有志隊。上品小学校は昔から地域の方々といろいろな形でつながってきました。その特色の一つに、お助けと有志隊という地域のボランティアの皆さんが運営するボランティアルームがあります。お助けと有志隊の皆さんには、学校の授業や行事のお手伝いをしていただいています。子どもたちは毎日休み時間にボランティアルームで竹馬、折り紙、カルタ取りなど、昔ながらの遊びや、箸使い名人、お手玉名人といった段位に挑戦できる遊びを思い思いに楽しんでいます。また、折り紙が得意な方にいろいろな折り方を教えてもらうのが嬉しくて楽しみにしている子もいます。特に人気の遊びはテニポンです。お手製のラケットで、大人も子どもも手加減なしの真剣勝負に夢中です。お助けと有志隊の皆さんも子どもたちと交流することに生きがいや張り合いを感じ、いつも笑顔で迎えていただいています。このようにボランティアルームは多くの子どもたちでにぎわっています。これからも地域の方と一緒に過ごす時間を大切にしていきたいと思います。写真が4枚あります。テニスとピンポンを合わせたテニポンをやっているところと、ボール遊びと竹馬のようです。他に、お助けと有志隊の18名の皆さんの顔写真があります。子供たちが楽しむことで、私たちも元気をもらっています。地域の子供たちを大事にしていきたいです。 とのコメントがついています。塩尻市立塩尻西小学校。街をきれいにしよう大作戦。ポイ捨てを減らしたい。願いを込めた看板作り。塩尻西小学校の総合的な学習では、自分たちのやってみたいことや、みんなで力を合わせてできそうなことについて話し合い、各クラス様々な活動に取り組んでいます。地域に関心を持った昨年度の4年生は、町をきれいにして住んでいる人みんなに喜んでもらいたいという願いを持ち、ゴミ拾いに出かけました。一番多かったのは、タバコの吸い殻で、川には空き缶や中身の入ったペットボトルもありました。話し合いでは、町をきれいにするには、ゴミ拾いだけでなく、ポイ捨てを減らす呼びかけも大切だ、という意見が出ました。そこで私たちは、ポイ捨て防止を呼びかける看板を作ることにしました。誰にでもわかりやすく目立つものにするために、友達と考えたり、家の人や先生方にアドバイスをもらったりしました。もっと目立つ色を使おう。文字を減らして見やすくしよう。と何度も書き直しました。出来上がった看板を設置できた時には、嬉しい気持ちでいっぱいになりました。大きな効果はすぐには見られませんが、これからも諦めず、自分たちにできることを続けていきたいです。写真が4枚あります。2枚は、市生活環境課の方と一緒に、ゴミ拾いをしている様子です。いろんなゴミがあったね、と話しています。他は、どんな人にも伝わる看板を作ろうと話しています。ゴミを持ち帰ろう、自然を守ろう、という看板を作って、市都市計画課の方と完成した看板を設置しています。以上で紙面の紹介を終わります。発行・お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会まちづくりボランティアセンター、郵便番号 380-0936長野市大和田中御所阿座岡田98番地1長野保健福祉事務所庁舎内、電話 026-226-1882、 ファックス 026-227-0137、 E メール vcenter@nsykyo.or.jp、 ホームページ http://www.nsykyo.or.jp。 公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846 長野市朝日町1098、電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/。 協力日本車椅子ラグビー連盟。やまびこだよりは長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイルおよび音訳データとしてダウンロードできます。ホームページ http://www.nsykyo.or.jp。 この新聞の発行には皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。 18歳までの子供がかける子供専用の電話、チャイルドライン、フリーダイヤル 0120-99-7777。 困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく誰かに話したい、そんなとき、気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも、名前は言わなくていいので、安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。チャイルドラインは、皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。以上で、小学生ボランティア新聞、令和3年10月発行、やまびこだより、ナンバー160を終わります。